こんにちは。
こんにちは。
というところで先週の話をちょっと広げてですね、
うん、
私いよいよこれメール来たんですよ、
うん、
アップルから、うん、サブスクリプションの有効期限が間もなく終了しますと。
うん、
アップル意味はちょっと、ね、内緒ですけど、
うん、間違いアプリね。
6ヶ月、
うん、
6ヶ月
6ヶ月もう終わるんだ。
8月28日までということで、マッチングアプリ
の
期限が、
うん、
ね、終わりかけてるというところでちょっと有識事態ですよこれは、
うん、
なので今回はもう改めて一から考えていきたい、
うん、
プロフィールから初手の連絡まで、
うんうんうんうん、
ヤギさんと一緒にちょっと正解を出していきたいと思います。
頑張ろう。
はい、
うん、
ちょっと長くなると思うので、
うん、
早速始めていきたいと思います。
はい、
アラサー男2人が仲間の中心で愛を叫ぶ
アラサー男2人が
仲間の中心で愛を叫ぶ。
好きなこと山根宣言もやったこと
です。どうも。マッチングアプリで相手の趣味のところにあったら嬉しい内容は料理鍋です。
読書かっこ麻雀矢口です。
お
ー、なるほどね。麻雀はね、なんかちょっと嫌な一面もあるけど、一緒にできる喜びもある。
確かに間違いない。
読書は 100% いい。
困ったら麻雀すればいいんだもんね。
そうだよ。
だってジャンタムとかもさ、コンピューター入れて2人でできる。
そうだね、
うん、
だから
素晴らしい
デート行った時に、うん、ディズニー行くでしょ、
うん、
ディズニーの待ち時間に
ジャンタムできるね。あ、素晴らしい
素晴らしい。
やっぱ会話のさ、
うん、
助けになるんだね麻雀。
いや、そうそうそうそう。
え、マンガンスかみたいな。
そう、うん、
なんとか
そうだね。
うわ、振り込んじゃったみたいな。
そうだね、
うん、
それいいよね。
うん、素晴らしいと、
うん、やっぱ一緒にできる趣味っていうのは一番ね、
うん、
いいけど、でもなんか麻雀っていうのが素直に喜べるかってあると難しいところだね。
まあね、なんかこういう関係とか見えてくるもの若干あるよね。
若干ある
、うん、まあただ最近人口が本当にいろんな
人が、まあまあ、そうそう、今だからこそいいね。
うん、10年前とか大体タバコかしてるような人がさ、やってることが多かった印象ですから。
うん、うん、まあ別にタバコは否定しないけど、ね、うん、なんかね、麻雀って結構イコールでね、でそのなんかパチンコとかスロットとかもねついてくるのよね。
まあこう社交心をね揺さぶられるこう、
そう、
趣味です
からね。セットがね、僕でもそっち好きじゃないから、
うん、
そっちセットだとちょっとね、っていう感じでしちゃう、
うん、
読書 100% いいっすよ、
うん
うん、
いいよね。なんかさ、人柄が見えるというか、これもさ、良くない考え方かもしれないですけど、
うん、
なんかちょっと落ち着いてそうなね、
い
や、
いい
で、私は好きですよ、読書する人、
ね、うん、だからそのままやっぱり一緒に話したいよね。なんかその、どういう風に思ったとか、まあ、でも映画でもいいんだけど、それは見終わった後、読み終わった後に、うん、とかお互いが好きなものに対してとか意見をやっぱ出し合いたい。
そうね、
うん、
それこそ事実談として、うん、初めてそのマッチングアプリでマッチした人とあのお外で遊びましょうってなった時に、
うん、
多分美術館、
うんうん、
美術館行ったんですよ、
うん、
すごいよかった。
行ったことねえや美術館、
うん、初めて行ったらし
い。すごい、
うん、すごいね、
よかった。美術は、ね、本当に、うん、でも行ったら楽しめると思うけど、うん、疎いし、なんかなんていうの、どこに行けばいいのかマジで分かんないわ。
なんかね、あったよ、都庁前の近くに。ない、なんか、
まあ、あんの
美術館、
うん、いや、あんのかもしれないけど、僕知らない、うん、でもそこ何、そこはなんかいろいろそのなんか月によって展示が違う、ま
あ、
みたいな感じとか。
その時は絵画でしたけど、
うん、いいね、いいね、うん、いや、全然いいと思う。見たら、あ、なんかすごいねっていう感想しか出ないけど楽しめそう。
そう、だから1時間ぐらいその美術館でお互いもう何も喋らずにゆっくり見て、
うん、
喫茶店ってさ、なんか一緒に伺った酒ありますかみたいな、で、あれとか言って、なんかあれどういう精神状態にかけるんですかね。
なるほどね。
っていう話すごい、なんか考え方とか若干見えてくるのかなって
ですね。いいね、そういうのいいよね。
気持ちいいですよね。
なんか話、そういうのを議論したい。その映画の感想、本の感想、
あ、その
曲の感想とかを、
著者の気持ちとか、
そう、シェアしたい。
うん、わかります。
自分も話したいし、聞きたいよね。
わかります。どこでさ、ミステリーとかさ、私結構好きだ。どっから気づいた？
ああ、そういうこと、
ね、真犯人。
あ、
なんかいろいろヒントあったと思うんだけど、どっから気づきましたみたいな。
ミステリー読まないんだよな。
本、うん、まあ、私も本は読まないな、ミステリー、うんうん、映画とかは好きですけど、
映画も見ないんだよね、ミステリー。
コナン大丈夫、みんな見る。
コナンもさ、だからアニメは見たけど映画見てないんだよ。
映画はね、もうアクション映画だからね。
そうなんだ
ね、ミステリーより。
ナミさんなんて言ったっけ。
ナ
ミさんなんて言ったっけ。
料理
か、
うん、
あ、 まあ結構いそうだよね料理って、
うん、まあ趣味料理かけるかかないか、
まあハードルは
上がっちゃうよね、
うん、なんか相当うまくないと、うん、書きづらいなって思っちゃうね、うん、僕は料理毎日するけど、うん、でもやっぱ書けないわ趣味料理とはそのレベルではない決して。
ああそういうこと、
うん、あのリュウジさんの猿真似でしかないから所詮僕の料理はね
趣味ですか技量はね、まあ、あんまり関係ない、まあ、
そうか、うん、趣味か
そう特技とか
だったらね、そうだね確かに
感じたいですけどね。
趣味でも僕も別に趣味じゃないね、うん、あの自分食べるために家事としてやってるだけだからね。そうだね、
そうただね
いいね。でも書いてあったら嬉しいね。
嬉しい、私すごい嬉しいけど私がねできる話あんまりない料理。
得意料理何って言われたら嬉しい一番。
うん、
得意料理何ですかって聞くじゃん絶対、うん、趣味料理って書いてあったら、うんうんうん、なんて書いてきたら一番嬉しい。
中華。
ああ、うん、中華全般ね。
うん、まあ、それかゴーヤチャンプ。
俺得意料理中華。
マジで食べた、私矢口さんの料理って食べたことあるの？
ないと思う。
ないか。
いや僕はもうあの麻婆豆腐とチンジャオロースがめちゃくちゃ上手に
美味しい、ね、
でもどっちもリュウジさんのレシピ。いやでもすごい、ね、ちなみに餃子も、餃子もマジで上手にできる。
そういう意味はね、サルマネで美味しくなるのは、ね、うん、十分だと思う。
完全に分量もそれ通りにやるから。ちょっと唐辛子多く入れるけどね。
最近私ハマってるのです、
うん、
茹でないのね、もう乾いたパスタをごとオリーブオイル敷いて焼くやつがある。
あ焼くんだ、
うん、ちょうどいいぐらいのさボキボキの麺がさ、
でき
てスナック感覚でさ食べれるんですよ。
へ
え、油敷いて麺入れて、
うん、
焼きながらトマトソースでいいからかけるだけ。
へえ面白い、
うん、まっ、
へえ、
フライパン1個できるし。
なるほどね。パスタはねあんまり作んなかったんだけど、うん、最近結構ねあの面白さが分かって。
面白さ、
うん、なんかその旨味とか、うん、そういうなんか味のこのなんつうの深さみたいな、
うん、
すごいてあのすごいチャチいこと言ってるよ
今。麺のってこと？
いやいや麺のじゃん味ね。あのこれパスタとかじゃなくて、うん、一般的にだから出汁とか、うん、あの僕あの味噌煮込みうどんとか作るの大好きなんだけど、うん、あれはやっぱ最初に味噌溶かす前にまずその白出汁とかいろんなものでみりんとかね、う
ん、
でその風味を作ってそれだけで飲んでもちょっと薄いんだけどすごく深みを感じてコクがあって美味しいっていう状態に味噌を溶かしてさらにそこにあのなんていうのこの完成にねどんどん近づいてっていうその面白さあるのね。やっぱあの具材もさなんかそのまあ僕はあの椎茸好きだからあの
いいね
干し椎茸干し椎茸乾燥椎茸いっぱい大量に買ってそれをあの戻してから椎茸入れるとそのキノコの旨味もそこに加わってっていうそのなんか足し算にどんどんなっていくで完全に近づいていく工程がすごく楽しくて好きで。
お腹空いてきた。
やっぱ料理のそういうとこが好きなのね。でパスタってなんかあんまりそういう要素ないと思ってたの正直。無知だった。
淡白な調理方法な気がする。
割となんか適当にパパパってね上から振りかけただけでしょみたいな思ってたんだけど、やっぱちゃんと作ろうとするとまずオリーブオイルを引いてそこにニンニクをねあの落としてあの結構潰したぐらいの軽いニンニクね、でそこで本当に弱火でちょっとそこのあのニンニクの風味をこの油に落とすっていうんだけど、このごま油にあごま油じゃないオリーブオイルにこう染みさせていく、その出していく、
うんうん、
でそこに例えば唐辛子とかも入れるとその辛みとかもちょっと出てくる。
うーん、
で一旦そのあれを引きあのニンニク引き上げて、でそこで例えばまあなんかベーコンとかキノコとかなんかいろいろ
引き上げる
の。そう、うん、やってそこにさらにそのあのだからニンニクの旨味を油に落とすでしょ、うん、でその油にキノコとか具材を入れてそこから今度はそのキノコだったりにその旨味をどんどん入れていって、で最後にパスタと和えるっていうその徐々にこう旨味を移していってまとめるっていう工程を知ってから、あなんか楽しい
幅がね。
そうでちゃんとその食べた時にはちゃんとニンニクの旨味が
違うんだ、
キノコにも染みてるなっていうのを感じた時になんかすごい頑張って作ったなっていう感じ、うまくできたなっていう感じがして、それで結構ね最近パスタ作るのが好きになったね。
ほんと、
うん、あとまあ簡単な具材 で何でもできるんじゃ
ない
、
ね、
割とな
んとなくね。そんな気調理工程も少ないイメージ、も
う
炒める茹でるとか、
まあね、でもそれじっくりやる楽しさがあるね、うん、だから好きだよ最近好き、ぜひ
やってみようか、
はい、
うん、アヒージョとかね、たこ焼き器で作るアヒージョとかすごい好き。
ああ、鍋さんそれなんか言ってたね、
うん、
アヒージョ作ったことないな。
オリーブオイルとニンニクと冷凍のシーフードミックスだけで、
ああそうか
できちゃう。
確かに
完璧だ。
シーフードミックスってほとんど買ったことないんだよね。でもあれだったら確かに便利なのか、
うん、
他何に使うんだろうねシーフードミックスって。
お好み焼きとかグラタンとか、 あ、ね、イカとかないかで、
いや、まあそうだ、
エビ焼きそばって
焼きそばか、うん、そう、シーフード焼きそばみたいなんですか、うん、ああもうほとんど作ったことないね。確かにいいかもね。
で、
うん、
でよ、もうさ、
こっからが本題
よ。だってさ、うん、2週間よ、もう、
うん、
2週間にこう巻き返す目標3人と会う。
こっから3人、
うんうん、だってたぶん会うことはさできるとは思うんだ
けど、いやもうね別にカズちゃん
マッチしてないわけじゃないか、
うん、
ただね、
うん、
やっぱね、あ、いいなって思う人ほどあのあれの時 DM の時で終わる。
ああそういうもんなんだ。
だからこう相手がこう返したくなるような問いかけをしたいとは常々思ってるんだけど、あんま未だに答えが見つからないというか、やっぱ人によってね、こっちの方がハマるときとハマんないときもあんの。
なるほどね。
割と大事なの最初はね、うん、まずは挨拶だと思って、はじめまして、うん、よろしくお願いしますからだと思って、
いや別にそれは
全然、ね、
いいと思う、全然いいと思う。
ただそれで来られてもないよみたいな人もいるのよ、返すこと。
ああ、
うん、
相手の趣味に触れればいいんじゃないのやっぱり。
ああなるほどね、うん、じゃあ例えば、ね、例えば、
うん、
じゃあ相手の趣味麻雀だとするじゃん、
うん、
はじめましてよろしくお願いします、好きな役は何ですみたいな、いいかってこと。どうも、
いやいや、コミュニケーションベタすぎる。いやだから普通にはじめましてよろしくお願いします、麻雀やるんですねって、
あ、ハテナで返す。
そう、結構あのジャンスとか行くんですか、アプリですか、うん、みたいな、そういうところから始めればいいんじゃないの。
なるほど、じゃあ一つは、うん、趣味を対してのこうフックをかけると、
うんうんうん、いいと思う、いいと思う。
なるほどね、うん、ああなんかやってそうで実はやってなかった気がするな、なんか。
だ、まあでもそれのあれはさ、うん、やっぱ趣味がある程度そういう内容だからできることだよね、
うん、
なんか全くさこっちに知見がない趣味とか書かれるとその質問もちょっと難しくなるね、
うんうん、
ねぶた祭りですとか言われた時に
ねぶたなんかそれについてキルタンポスかみたいな、
うん、いやねぶたは、
うん、
青森
ネギ
青森青森県、うん、だからキルタンポは秋田でしょ。
あ、そっか。っていう話もできるわけね。
そう、だからちょっとでも難しいよね、うん、そういう風に来ちゃうと、
うん、
だからなんて
質問するの
かな、
ね、
そうそうそう、うん、だからなんかプロフィールから一番持っていきやすいところを取るのかな、何なんだろうね。
これさ、女性の方にお伺いしたいんですけど、褒めるのはどうなの。初手で初めましてよろしくお願いしますって、なんかすごい一目惚れしましたとか、何やねん爪綺麗ですねとか、わかんないけど顔がすごいタイプですみたいなで言うって返したくなるのか、なんかそういうので見てんだみたいなテンション、逆にマイナスに働くのかどっちなのかっていうのは、
女性がどう思うかわからないけど、僕が女性だったらというか、僕がそれを言われたらすごい嬉しいというよりも、なんかその後なんて返すかめんどくさって思う。
ああ、
なんて返すのそれって。
いや確かにそれでありがとうございますって来られてもこっちも返しづらい。
てかありがとうございます終わっちゃうよ本当、
こっちだもん。
そりゃそうか。だからその相手が返しやすい感じに送ってあげればいいんじゃないの。だからさっき言ったその趣味に触れるとかまさにそうだよね。
勝てない
ね。そう、よく麻雀されるんですかって言われたら、うん、あ、雀荘は行かないんだけど雀玉で結構やってますとか言えるじゃん、
はい、
あ、まあそういう感じ。
なるほどね。
だからなんだっけ、料理 か、うん、だから料理が好きって書いてあったら、あ、なんか結構料理されるんですかって、うんうん、とかね、何作る、何が得意、それこそ得意料理何なんですかみたいな話とかになってったら、あ、なんかさ、ホイコーロー作ってますとか、
はいはい、
ホイコーローみたいな、中華大好きですよみたいな話になるじゃない。
じゃあ今度家で食べさせてくださいみたいなね。
まあ最終的には、ね、最終的にはそうなるかもしれないけど、まあやっぱそのキャッチボールはね、やっぱ、うん、でもね、なんかそういうのってさ、うん、思うんだけど、
うん、
やっぱそのコミュニケーション取りやすい人って自然とそうなっていくじゃん、気ぃ使わなくても、
うん、
多分なんか鍋さんもなんかほら続く人と続かない人がいるって言ってたけどさ、
うん、
なんていうの、別に意識してなくても続く人とはなんか続くじゃない。
いや、
そうでもない、そうでもないか、
難しいね。
そうか、
うん、
まあまあまあ、なんていうの、続く続かないは別として、メッセージでこう、なんていうの、返信するのが苦じゃない人と苦な人が多分いるよね。
あ、そうだね。
返しやすい人と返しにくい人。
そうそうそう、うん、
だからその返しやすい人の感じを真似すればいいんじゃない、うん、それは多分さ、向こうがもしかしたら気遣ってるくれてるから返しやすいかもしれないわけじゃん、
うん、
でそういう風に自分のメッセージを、ね、送れれば相手が返しやすいって思ってくれるからね、うんうん、あとまあやっぱ相性だね。
相性ね、
うん、
まあ、さ、そういう意味ではさ、私もさ違うわけよ、初めましての時とさ、ちょっとだんだん仲良くなってきてガラッと変わっちゃうから、
うん、
もうなんか私の中でその、まあ、一つは正統派として趣味に対して深掘りするメッセージを送るっていうのがありつつ、
うん、
もうじゃあ 違う方向性で、はじめましてよろしくお願いします、何々何々の鍋ですみたいな、こうキャッチーなやつ1個でこしらえておきたくて、自己紹介を兼ねて、あの、この人なんか面白い話みたいなみたいな思わせる、こうキャッチーなね、
必要なくない
必要ちょっとね、試してみたい部分があって、あ、今日ちょっとそれをね考えたいんです。
そうか、
どう思うみたいな、趣味は何でよろしくお願いしますみたいな。
いや、まあだからラメさんがそれをしたいなら否定しないけど、うん、あの、先に感想言っとくと、うん、だからそれを相手から来た時がどう思うかって感じるとめっちゃめんどくさいんだよね。ね、なんか触れてほしいのかなとか、
なるほど、ね、
なんかすげえ言ってくんなみたいな感じの、うん、僕は感想をそれを受けるから、だから自分は絶対それをやりたくないっていう、うん、そので、ナベさんがそういうのを女性が送ってきたら嬉しいんだったらやればいいと思う。うん、
ああ、そうね。ああ、これ難しいね。テンション次第だね。
でしょ、
うん、
だからそれだと思うんだよ。自分が、うん、自分に来たら嬉しいのを送ればいいと思う。うん、だからそれはやっぱその感性が合うじゃない、そういう人と。うん、だから自分が言いたいだけならもうそれはもう独りよがりすぎるから自分が送りたいけど人からそれが来たら嫌だっていうのは絶対やっちゃダメよ、それは人間としてね。
そう、まあでもな、難しいな。いや、分かったこれさ、じゃあ返しやすい時間帯って何時だろうね。
ああ、
そもそも
そうね、
うん、だってそのどんだけ熱量あるメッセージが例えばじゃあ夜の2時とかに来てもこっから盛り上がったら1時間ぐらい食っちゃって、じゃあ寝るの3時間ってなっちゃうと返したくなくなっちゃう。
うん、でもまあだから、うん、なんかね、あのさっきまで人に合わせるみたいな話をしといて、うん、どういうことだって感じかもしれないけど、うん、なんかもうマッチングアプリの良さってさ、
うん、
数打てるとこだと思うの。
そうだと思います、う
ん、だからなんつうの、一回一回をそこまで大事にする必要がないと思うんだよね、
うんうん、
だからここで思うことはやっぱ自分と合う人を見つけるっていうことに優れてるツールだと思うのよ、
はい、
だからそのさっき言った数打ち当たるだから、うん、だから一回一回の出会いに本気で向き合う必要はないと思うので、うん、だってどんなに話してても合わない人の中にいるじゃん、うん、でさっきの阿部さん言ってたけど、やっぱあんまなんか返事とかその返事がね、あんまりこのメッセージがうまくいかないんだよねって人多分もう相性合わないんだよ、
合わない、
ね、だからもうそれはムシムシ
ちょっとタメ口とかね、
そう、なんかやってるけどなんかしないけど結構続くなとか、そっちのフィーリングがいいわけだから、うん、だからそういう心地の良さを1000とか100とか今1万とか送って10ぐらい見つけることがベストと思うから、だから変なんですよ、時間帯とかも変に気使わずに自分が返したいタイミングに返す、
ペアと返す、
それでも続く人っていうのは多分向こうもそのリズムが合う人だから、
うん、あ、なるほど、じゃあもう狙うなと、そうして自分が一番返しやすい時に返す
というか、自分に合う人を探していく方でいいと思うよ、なんか、
なるほどね、
うん、1回1回にそんな本気だったらもう疲れちゃうし、なんかマッチングアプリの本質ってそこじゃないと思うんだよね、
うん、
だからそのもうこの人ですっていう一人を紹介されることがあるんだったらもうその人と向き合う必要があると思うんだけど、うん、じゃないわけじゃん、
そう、ね、
じゃなくてもう本当に無数にいる男女がマッチングできるよっていうのが売りなわけじゃん、
うん、
だったらやっぱその数の中から相性いい人を効率よくいかに探せるかっていうところがなんかマッチングアプリの本質な気がするね、
まあ、そういう意味ではもうあれだな、時期も期限迫ってるから
とにかく
初手もう、うん、もう2往復目ぐらいのコミュニケーションからご飯誘っていこうかな、
うん、でもいいと思うよ、うん、
だからそういう人もいるのよ、
うん、いや全然あるでしょ、
そっちも早い
ね、いや本当だから多分どんなにねメッセージを重ねても、うん、やっぱ話すことでね、直接話すことが大事だよねっていう、なべさんもそういうタイプなのは、うん、そういう人を探す面ではそういうふうに行った方がいいと思う。でそれでもいや時間をかけたいって言われたら、あ、もうちょっと今2週間のレギュレーションあるんですいませんっていう話に、
うん、
また今度っていう、
うん、そうだね、
やっぱそこだと思うよ、
うん、
やっぱ数だと思う、
うん、
そう、あとだってなべさんがさ大学高校生でさ、
うん、
8クラスあったわけじゃん、
ありましたね、
8クラスあって1クラス30人40人か、
うん、40弱だね
ってことは1クラスに女性は20人でしょ、
うん、
20×8 は160、
うん、
160人女性いて、その中で鍋さんがお付き合いした人って、
うん、
何
人、2人と
かだよ、
うん、
ってことだよ、
うん、
で80人に1人なの鍋さんが、
なるほどね、そういうこと
だから80人ぐらいとメッセージやってやっと1人会うか会わないかぐらいの話なわけよ。でもその80人っていうのも一応同世代だからさ、なんつうの、今まで見てきたテレビとかさ、なんかそういうコンテンツ合う中だから、うん、結構相性のいい80人いて一人だからね。
そうね、高校まで行けよ、しかもね、
そうそう、
ある頭の良さも一緒
ね、ある程度、そうそうそう、そこの結構近い人生を送ってきた中の80人で一人だから、うん、 世代もね、もう、うん、もうその縛りもない中だとね、もうその倍とか2倍ぐらいいってやっと1人が見つけられるかどうかの話だと思うから、やっぱボス増や
してこう、数だ、
うん、ボス増やしてこう、うん、それしかない。
あ、男性にお伺いしたいことがある、うん、写真はさ、どういうの使ってるんですか？
それは分かんない。
男性のプロフィールとかなしで見たことないから、
まあ、そうだよね、男性は出てこない。
なんか我こそはマッチングアプリキングみたいな人がいたらちょっとアドバイスいただきたいです。
ちなみに今どういうの？
ちなみに写真、
うん、
私は人から撮ってもらうのはちょっと苦手だから、ニヤニヤしちゃうから。一人で撮りました。
自撮り、
うん、
あ、
顔結構大きめに写ってるから
僕撮ってあげるよ、それなら。やっぱね、そのインカメってちょっと良くない、
うん、そうね、照明もなんか、
うん、そうだね。で、これ僕、うん、あの普通に写真撮るのが好きだからあれだけど、あのやっぱ自然光がいいよ。
なるほど、
かなり血色がよく見える。
あ、なるほど、う
ん、いや屋外じゃない、室内でもいいんだけど、うん、電気は消して、昼間日中時間が入る、あの、ね、日が入る時間にちょっとこう自然光が照らして、部屋を照らしてくれるぐらいのライティングで、
なるほど、ね、
撮る方がすごい自然で、うん、ナチュラルに、
いいよね。
まあ、ある意味そのありのままで撮れると思うからね、うん、そう、蛍光灯の反射とかね、結構ねテカテカしちゃったりとか、
なるほどね、
なんかね、
あんま作られた、
うん、あんま映んない、よく映んないと思う、うん、それはなんか、ナメさんよくさ友達と遊んでんじゃん、うん、なんかバーベキューしたりとか、うん、なんかそういう時にさ、なんか撮ってもらった写真とかないの？
ある。
そういうの使った方がいいと思うよ。ちょっとさ、自然光じゃん、うん、
あ、そういうことだ、うん、基本的になんかね、集合写真か結婚式とか、うん、
そうか、
なんか他の人の写ってるのはなんかちょっとよろしくないだろうなと思って、
まあね、まあね、あんまね、うん、そうか、
そうそうそう
そう、そうだね、うん、なんかさまざまその何枚か撮ったナメさん一人が写ってるような写真があればね、いいよね、
という。なるほど、ちょっと残り2週間、
まあ分からないけどね、これは僕は男性だから分からないけど、僕はだったらそういうのにするかな。
僕もそういうのがいいと思ってます、うん、きっと。
じゃあそういうの探そう、
うん、
だ今度だからそれ言ってくれれば、この間さ会った時に撮ったのに。
そうだね、
うん、まあちょっともう夜だったから、ね、撮って条件はできないけど、びっくりドンキで撮ったのに
庶民的な感じがね、
いいよね。レギュラーバーグ食べてるなべさん撮ったのに、
美味しかったな、いい顔してただろうね、美味しかったから。
そうじゃん、
楽しかったし、
それ言ってよ。じゃあ今度結婚式あるじゃない、
うんうん、
11月。
あ、なるほどね。
そういう時とかにちょっとなんか
ロケーションもいいし、
ね、覚えてとかで、うん、スーツでしょ、うん、間違いないじゃん、
うん、いいじゃない、
うん、
楽しみだね。
そう、うん、ちょっとそれ
延長しないと、
うん、そうだね、
そうだね、11月でしょ。
そうだよね、11月。
あ、なるほど、
そうだね、
ということで皆さん、あの、ぜひね、マッチした際にはね、何卒お手柔らかにお願いしたいところでございます。
はい、楽しみだね。ということで、じゃあ今週をね、いただいたレターをそろそろ読んでいきましょうか。
はい、
はい、じゃあ1つ目読ませていただきます。ラジオネーム、リンさん。
リンさん、
25歳、会社員。
はい、
こんばんは。
こん
ばんは。最近このラジオを聞き始めました。配信いつも楽しみにしています、うん、いきなりですが相談させてください。私には同じ職場の2歳年上の彼氏がいて、うん、結婚も視野に入れて付き合っていますが、彼に私に30万の借金があります。手持ちの現金がないから貸してという小さなことから始まり、旅費の割り勘分などもろもろ、そして今に至ります。いつも貸してと言ってくるときは給料が入ったら返すと言い、ちょくちょく催促はしますが、結局半年以上返してもらっていません、うん、彼の貯金残高を見せてもらうと30万以上の貯金があったのですが、それでもなお返済を後回しにされるため、このまま付き合ってて良いのか不安を感じます。仕事はすごくできる人なので今後確実に出世し経済力も、得るのだと思いますが、このまま付き合ってていいのでしょうか。お金を早く返してほしいというよりは、というより返せるのに返さないという彼の姿勢が不安です。
うん、不思議ですね、
うん、
ないわけじゃないでしょ。
そうね、
うん、まあでも返してほしいよね、
うん、
うん、そもそも今後付き合っていいのかって話、
うん、
難しいしね。ちょっと一回もうなんだろうな、期限を設けてそれまでにちょっと返してくれるか否かで判断したいな。
今までもでも返してとは言ったんだよね、
うん、
だしまあ給料が入ったら返すねっていうのは言ってるんだよね、
うん、
かつ貯金残高30万以上あるっていうさ、だからしかもこれさ1回30万じゃないじゃん、
積み重ねだよね、
だよね、だからその返さないまままた次を借りてるんだよね、うん、
なんか人と付き合う上でお金が一番私は気にするな、貸し借り特に、
うん、
うん、これがさうまくいかなかったらな、他のことうまくいかないかなって私は正直思っちゃいますね。
そうだね、
うん、そういう意味でさ、でも期限じゃない、 返してって言ってもさ、もう返すつもり本人もしかしたらあるかもしれないし、いつって決まってなかったらなんか引き延ばしちゃう気持ちはまあ分からなくもないですから、一回儲けて、いつまで、じゃあ例えばそれが1年後でもいいと思いますし、それで返ってこなかったらね、でなんか返してっていう時もなんかこうこうこういうことしたいから返し、そろそろ返してみたいな言い方をできるといいんじゃないかな、
うんうん
うん、例えば私もちょっと欲しいものができたと、
うんうん、
それかなりお金が必要ですからそろそろ返してくださいなと、
なるほどね、
うん、
もう必要だと、
ね、そうそう、ただただ返して、うん、でも全然まっとうな言い方だとは思いますけど、相手にこう気持ちを入れさせるために
ね、うんうん、まあ、やっぱりさ、まあ、中中やってていろんなこうご相談をいただいててさ、
うん、
結構こういう悩みとか、まあ、いろんな悩みがあるわけじゃん、
うん、
やっぱりそのね、なるべくそのどうやったらうまくさ、
うん、
その人と持ち直せるかとかいろいろアドバイスをしてきて総集にしていきたいわけだけど、うん、僕はもうこれそこを分かれるべきだね、
うん、
って思っちゃう、うん、正直この件に関しては、
うん、
あのいろいろな難があるっていう男性の彼氏の話を聞いてきたけど、
うん、
この彼はね、僕だったらだけどね、うん、もう速攻別れるところに行っちゃってるね、
うんうんう
ん、いろんな理由はあるけど、まあ、鍋さんが言ってた通りやっぱそのお金の貸し借りっていうことって、
うん、
まあ、やっぱその価値観の一つだとはまあ思うんだよね、
うん、
それをどれだけ重要に捉えてるかの話で、 でもこの彼はあんまりそれを重要に捉えてないんだろうね、
うん、そういうことですね。
で、まあ、リンさんはさ、まあ、このお便りいただいてくれてる通り、まあ、僕らと同じで割とそこにはしっかりさ、
うん、
ある程度のルールがあるよねっていう価値観でしょ、
うん、
まあ多分多くの人はそうだと思う、僕もそうだし家さんもそうでしょ、うん、だからそこがまず違うっていうのが、まあ、だこの彼が悪いとかではなく圧倒的に違うなっていうのが一つあって、
うん、
それはやっぱりね、いくらだからこの人がこの先、
うん、
あの出世する可能性があるみたいなところをあっても、
うん、
それって多分一生変わらないと思うんだよね。もちろんそのお金を一時的に返してもらえるかもしれないけど、なんかそのルーズさというか、
うん、
もしかするとだけどリンさんだけじゃなくて友達からもお金借りてるかもしれないし、そういうところでさトラブルになる可能性って全然あると思うんだよね今後。
尾を引くよねお金は特にね、
うん、だしやっぱり誠実さがないなって思っちゃうね。だからそれさっき言った価値観っていう問題があるから、別にこの人が悪いっていうのを言いたいわけではないんだけど、少なくとも僕から見た僕の価値観で測った時にこの人はかなりルールをから逸脱してる、
うん、
さっきも言ったけどもうすでに借りてるお金があるところに上乗せっていうのはさ、もうその前のは返す気ないんだなっていう思っちゃう
そうね
僕は、
うん、
僕はね、だって借金しかも あるわけじゃん残高に、うん、例えば旅行に行きたい、旅行のお金がない、いやまずここから僕は まず僕がパートナーだったら、
うん、
いやお金ないなら旅行行けないでしょってまず思うね、
う
ん、あの旅行っていうのはさプラスアルファの娯楽なわけだから、
うん、
余裕があって初めてできることだからないならできないでしょっていう話だからね。でまあじゃあ仮に100歩ずってなくて、じゃあお金を貸すと、
うん、
あのいくらなんだろう10万ぐらいかな、
うん、
分かんないけど貸して、じゃあまあそれがまず帰ってきてない中、なんか今度分かんない会社でなんかどっか行かないといけないとか飲み会があるからちょっと1万だけ貸してくれない
急にってやつ
っていう話になった時にさ、いやいや断りなさいと、
うん、
ただあなた10万今まずマイナスなわけでしょ、うん、でしょっていうね。で仮にだその口座にお金入ってるならじゃあまず10万を返してそのからで1万使いなさいという、なぜ私がそれを払わないといけないのかっていう話になりますよね、
うん、
っていうようにさ、多分相当リンさんも我慢してきたんだと思う。まああの気持ちは分かるところもある、やっぱりこういうねルーズなところがあってもやっぱり好きになった人だから、
うん、
そんな簡単にさやっぱ嫌いになるのって難しいと思うし、うん、やっぱね好きでいたい気持ちも当然あると思うから、うん、多分そういう積み重ねで多分ね今までお金を貸してきたんだろうね彼のために。でもやっぱその度自分が傷ついてさ、
うん、
それをケアする気がないように見えちゃうね、
うん、
今のこの仕草はね。
そうね、
うん、ね、そうそう30万持ってるのに返さないっていうのはやっぱりそれはもう自分のこの何ていうの、自分のこのポジションというか自分のこの生活を守りたいだけで、
うん、
そこに対してリンさんにへの配慮は正直僕はここから見えない、この中でからはね。それは本当にね、今後それがリンさんに本当幸せになるのかって言われると僕は決してそうはならない気がしちゃうね。出世の話もどうかと思うよ、僕はわからないけど、こういう ルーズな人っていうのはお金にだけルーズっていうケースも稀だと思ってる、
うん、
他の生活の節々にも多分このルーズさというか、まあ、この価値観っていうのは多分反映されていると思うんだよね。その人が真っ当な会社で出世するかと言われると決してそうではないと思う、うん、一時的にもしかすると評価を受けるかもしれないよ、
うん、
何かその人からの何かを変えさずに自分がいることによってね、
うん、
でも本質的にやっぱできる人こそそれを見抜くから、うん、そういう人が上がれる会社って知れてるし、
なるほど、
真っ当な会社では、まあ、そういう人はやっぱりちゃんと見られてると思うよ。少なくとも僕が見る限りはね。どう思います？そうだよね。ずるいことずるいことでのし上がっていけるとこまでいける人はいるかもしれないけど、
まあ、いつか皮は剥がれますね。
だよね、
うん、
ついてこないだったり、
うん、
やっぱそういうそういうところでしか上り詰められないよね、
うん、そうそう。だしね、やっぱ矢口さんの今おっしゃっていただいたことで一番刺さったのは、
うん、
リンさんだけじゃない
と思うん
ですよ、貸し借りして。
そうだね、
うん、でさ、お金ね、やっぱトラブルになるよ、やっぱり、
うん、そうだね。
それこそこういう関係がなくなるって済めばいいけど、それ以上のことも全然ありえるから、う
ん、あれね、
だから結婚したら、ね、それ降りかかってくるわけですから、リンさん。
いや、本当そう、本当そう。
ちょっと危険ですよ、非常に。
そうなんだよね。うん、だリンさんが貸せてるうちはまあいいかもしれないけど、貸せなくて消費者金融で借りるとする、
うん、
まあ別にローンとか構わないけど、まあ別にその旅行に行くためにお金を借りるとする、
うん、
その借金って もはやそれリンさんの借金でも一部あるからね、席、うん、を入れちゃうとね。
うん、
っていうことになりかねないからね、なんかどんどん状況が悪くなる気がする、一緒にいることによって。ちょっと正直この人はもうここまでだと思う、こっから持ち直すってことは正直もう無理だと思う、残念ながら。いろいろ必死に考えてた、さっき鍋さんがいろいろ言ってる間に、いやそうだよなと思ったけど、もう無理だね。僕はリンさんのためにもこれは本当に早く別れた方がいいと思う。本当にちょっと辛いことを言ってしまったかもしれないけど、
う
ん、
そう
ね、うん、ちょっとこれに対してはちょっとどうやっても男性側のあれはちょっとないね、いいところは今のところ見出せないね。
返すって言ったもんね、
うん、ただまあだから、
うん、
言いたいのはだからその彼を否定したいわけじゃなくて価値観が違うねっていうことだと思うんだよね。でこの価値観の違いっていうのは多分一生これから生活していく中でかなりネックになって来るであろうことだから、
うん、
やっぱり違うねっていうことでの別れだと思う、
うん
うん、僕もやっぱりこれ許せないもん、うん、ってこと感じだね。
はい、
はい、ちょっとなんかあんまり素敵な回答ができずに傷つけてしまったかもしれないですけど、まあそうだと思うからね、
うん、
そのためにはそう思うっていうちょっとあれだから、
うん、
あの、まあ、これが全てだとは思わないからね、
うん、
こういう意見もあるんだなっていう風に聞いていただけたらいいなと思います。
はい、
はい、ちょっとあのもしなんか進展だったりあのこれを聞いていやいや違えんでこの男性にこんないいところあるんだよってなったら全然
う、ね、
うん、あのう、ね、見えてない部分もたくさんある中で言っちゃってるところは本当申し訳ないから、
そうです、
ね、それは全然またお便りいただければと思うんで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでじゃあもう一つ読ませていただければと思います。
はい、
ラジオネーム1号ラジオネームいちごさん、
はい、
女性25歳、会社員。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。突然ですが私は職場の先輩と付き合っていて同棲しています。
うん、
先日その彼氏と職場の、女性の先輩と私の3人で県外へショッピングに行くことになり、私の車を彼氏が運転することになりました。
うん、
女性の先輩を迎えに行こうと、2人で車に乗り、私はいつものように助手席に乗り込むと〇〇が助手席でお前は後ろやろと言われ、うん、ショックだな、なんだかものすごくもやっとしました。
うん、
女性の先輩は彼氏の同期で美人なので、私が嫉妬しただけなのかもしれませんが、後ろから2人が仲良く話す光景を想像すると自分が情けなくなり、少なからず彼氏はその女性の先輩に好意がありそうなのでムカつきます。
うん、
女性の先輩も私の彼氏が先輩に好意があるのを知っていてうまく利用しているような気になります。
うん、
また2人は LINE もしているようで、この間の夜は私が飲み会で家に帰るのが遅く、それまで2人でドライブをしていたみたいです。浮気なのではと疑ってしまいます。
うん、
後輩の彼氏を奪うような先輩どう思いますか。私は潔く身を引き新しい恋愛に向かうべきなのでしょうか、というところ。
なるほど。
うん、
なるほどね。
これもほんと辛いよ。
そもそもさ、なんか彼氏はさ、
うん、
そういうの 見たら嫌な気持ちに なるだろうなって思わないかなって思う。
そうだね、
トラブルなるよね、それ
は。うーん、まあだからそれもわからないね。だからそのわかんない、学生時代とかに結構そういう男女多いコミュニティの中で、
うんうん、
その中に彼女もいるし友達もいるみたいな時で、いや別に彼女だから特別扱いしないよみたいな、友達じゃんみんなみたいな、だから別に助手席誰が乗ろうかとか関係ないでしょみたいな、そういう世界線で生きてきた人なのかもしれないね。だからまあこの気持ちがわからないではないよ、まあ、そういうこともそういうコミュニティはあるのかなとは想像できるけど、
助手席問題はね、あのね、私も同じ立場だったらどうしようって考えたんですよ、
うん、
男女除いて私はもう先輩だったら助手席なのかなって思う。
助手席って本来であれば後
輩だったね。そうだね、タクシーだったらね。ただその一人ぼっちに ね、
まあね、
その楽しむっていう時に話しやすいポジションを取るか取らないかってところだと、楽しそうなポジションに僕は目上の人をセッティングした。
まあね、だからまあ、うん、
男女置いといて、
まあだから難しいね、うん、確かに。だからこの3人で乗るって時に、じゃあ彼氏運転、助手席いちごさん、
うん、
後ろに一人先輩の女性っていうのが確かに、うん、あでも先輩っていうか同期だよね、あのあこの彼氏の同期だよね。
同期か、あなるほどね、あそうかそうか
だよね。先輩の彼氏、
年齢はちょっと分かんない、
先輩は彼氏、そうだ彼氏の同期でって書いてあるから、
うん、あそう
そうそう、そうだから先輩だから、そう彼氏が先輩でしょ、いちごさんの。
あそうですね、
はい、でその女性と彼氏は同期
だ、ね、あそ
う
か、
そうだからまあ
難しい。
そのね、助手席にいちごさん、後ろにその女性っていうのがじゃあ綺麗な並びかって言われると確かにそれもなんかちぐはぐな感じは正直するよね。どっちが正解かわからない。だからここで言えることは、だからこの3人でまず
そう、ね、
あのショッピングに行くっていうこと自体がまずちょっと、うん、あの、あんまり、そう、あんまりベストな、うん、まずあれじゃなかったかもしれないっていうところが、まあまあまあ今更だけど、まああると、
うん、
でその上でどう座るかだけど、
うん、
でその彼氏のさ、
うん、
ちょっと良くないところはさ、だからそのルールを作ってほしくなかったね、彼氏に。
なるほど、
ね、自分で言うならいいじゃん、
うん、
どうするよってこの、だからその前の人がいね、
はいはい、
あ席、そう、うん、どうするみたいな、
うん、
いやなんか普通に考えたら私が助手席でこうだけど、一人先輩後ろするのちょっと気まずいよねとか、う
ん、なんかほったらかし
そうだったら私後ろ一人みたいな、いやでもそれも結構嫌だけどねみたいな話をして、本当だよねみたいな、彼氏がそこで乗ってくれたらちょっとまだ救いは、
ね、ね、
だからその相談の結果この座り順になる可能性もあったわけじゃん、それだったらまださあれだけど、
うん、
でもやっぱりこの回だったけど、彼女自分がねその彼氏の恋人として、その彼氏とその同期の美人の先輩がキャッキャしてるのを後ろで見てるのは本当につらいよ、
つらい、私も無理だから、
大嫌だよ、
うん、なんで後ろ2人がいいんじゃないかな、
自分運転、
いや彼氏運転、うん、
ああそれ
女性2人
でしょ、あそれいいね、
そしたらそこで会話ができるじ
ゃん、確かに、
うん、
それだったら正解は、
うん、
確かに
女性お前は後ろやろうが一番分かんない、
いや分かんない分かんない、うん、だからそこ
だね、感覚がねちょっとね、
うん、
違う、
うん、いやでもいやこれだから本当に辛いし、
うん、
だそのこれでモヤモヤするのはもう多分でも 99% の人がってか、彼氏ももし自分がそうだったらそうだと思うんだけどなって思っちゃうけどね、
揉めるだろうなってよぎるけど普通、
うん、そうだよね、そうだね、
でどうですか、そういう場に来る女の年上の人は嫌だよねやっぱり、
だからなんかその、
うん、
なんか狙ってきてんのかなみたいな気は正直しちゃうけど、だとしたらそこに私を入れるなとは思うね、本当に、
そうね、
うん、
私も嫌だよ、例えば彼女できるとするじゃん、
うん、
でその彼女のね、じゃあ高校の友達と一緒に遊ぶとかあんま考えられないよ、
いや別に仲良ければいいと思うよ、だって別にほら僕が高校の時付き合ってたさ女の子と鍋さん3人でどっかご飯行ったりとか全然したじゃん、
あの高校の、
そうそうそうそう、
あそれね知れてるからいい、
あまあそうか、
うん、
知らない人とか、
そう
確かに確かに、そうだな、確かに、そうかそうか確かに、
まあ、違う職場か、でも、
うん、いやでも同期と先輩だから全然違うよ、うん、その立場は、うん、やっぱり会社の先輩とね、あのなんていうの、大学の先輩とまたちょっと違うじゃない、うん、上司だからね半分、まあその役職の違いはなかったとしても、まあね1年でも2年でもそこそこの差が出ちゃう可能性あるよね、うん、 だからその立場的にちょっとあんまり強く言えないわけじゃん、どんなことがあっても。大学の先輩ぐらいならさ、いやちょっと私も彼氏ですよみたいなこと言えるかもしれないけど、
そう、ね、
先もう会社の先輩ならちょっと言いづらいよ、どんな状況でも。
だって余波が、ね、あるん
で、そうそうそう、ね、仕事にも行く手じゃん。
そうそうそうそう、
だからちょっともうこのね、
やりづらい、
このセッティングをされちゃった時点でちょっともう負け戦なのが若干あるね、うん、だからそこなんだけど
立場的に、
だからまあでしかも2人でドライブをしてるみたいで浮気疑ってると、
うん、いやこれもさ、後
輩の彼氏を奪うような先輩どう思いますかというと、まあよくはないけど、
先輩の女の人もさ、いやよくない、自分は楽しくてもさ、その後輩の女がどう思うかみたいなのはさ、気にしてほしいよね。
僕が、
うん、
ちょっと分かりづらいこと言うよ、
うん、
鍋さんがこの先輩女性の立場の人だったとする、
はいはいはい、
で私はその友達だったとする、
友達、うん、
僕は鍋さんにはいや言っちゃいなよみたいな言うと思うけど、ね、アドバイスとしては、だって僕は鍋さんだけが大事だから、
うん、
他の登場人物を一切知らない第三者からしたら、
うん、
いや別に誘われてんなら言っちゃいなよみたいなふうに思う、応援しちゃうから、
なるほど、ね、
そういう後押しも別になんていうの、第三者からあってもそうなくはないから、うん、だからなんかね、この先輩をね、
うん、
女性はね、
うん、
なんかいや申し訳ないけどそんな悪くは思えないんだよね。いやすっげえ嫌だけど、
うん、
多分この先輩なりの努力がそれなんだと思うから、いやこの彼が好きならね、その彼を本当に奪いたいと思うなら多分力尽くで奪いに来てんだと思うでそこに関しては
なるほど、ね、
なんていうのかな、別にそれ自由だからね。
いやそうだ
ね、嫌だけど、うん、いや嫌だし、うん、後輩のこと配慮できない本当に自分のことしか考えてない人なんだなと思うけど、でも恋愛なんて所詮自分のことしか考えてない戦いだから、うん、なんか別に一概には否定できないし、うん、なんか、
まあこの人なりの正義がある
わけね。そうそうそう、鍋さんがその立場で僕がその他の人たちをね知らない中だったら、いやいけいけって思っちゃう気持ちも正直ある、うん、から難しいとこだから、なんていうのかな、だからまあまあまあちょっとかなり攻撃的な、
いやきついよな、あれ同じ職場っていうのはきついわ。
いやいやだ、ね、
終わんないじゃんそれで、
うん、だからその、うん、私が潔く身を引き新しい恋愛に向かう方がいいのでしょうかは、
うん、
選択だね。
彼氏のことをまだそれでも好きなんだ、ね、
そう好きなんだとしたら
戦うしかない。
そうでもね、戦っていいと思う、うん、なぜかというと向こうが戦ってきてるから ね、
うん、そうね、
だからそれは先輩後輩の気まずさはあると思うけど、
うん、
でもそこを乗り越えて戦いに来たのはあなただからと、
うん、
先輩に対してね、
うん、
だからさっきさ、その先輩責められないって言ったけど、うん、その一方で戦う権利は得たと思ってる、
うん、 ね、
その先輩に対して。
やっぱ彼氏よ彼氏、
うん、
ドライブはさ、
うん、
なんで言ったんだろうなって思う。
そう、
うん、
だからまあちょっといちごさんにこれ本気アドバイスすると、
うん、
だからさっきも言ったけど、だまあ正直この、ね、彼氏の後輩の彼氏を奪うような先輩どう思いますかに対してはあんま悪いと言えないっていうふうに言ったことのお詫びとして、
うんうん、
だからそれも本当向こうは一線を越えてきてるわけよ、
うん、
も
う
そんなこと関係なく恋愛は戦争だぞっていうふうに言ってきてるのよ、宣戦布告なのよこれは、
うん、
だとしたらもうこっちも戦争しようって話だから、これこの状況をできるだけ会社内で言いふらして味方を作る。
なるほどね。
とんでもねえぞあの女、
どう思いますかみたいなね、
うんうん、私の彼氏に色目使ってきてんだよって、うん、私とつけてること知ってて、
普通ドライブとか行きます
みたいな、行かないっすよね、うん、もうとんでもない女っすよ、うん、みたいな、もうで味方を作りまく
る。なるほどなるほど。
なんならそのさらに先輩とかを味方につけられたら強いよね。
そうね、そうだよ、
どう思いますみたいな、
うん、
そういう人っていういうことで、もう戦争だからこれはもう本当に
そう、ね、
どれだけ自分の味方をつけれるかの戦い。だからもう本当はね、これももしかすると禁じてかもしれないけど、向こうがそう来てる以上
ないよ戦争だもん、
ね、もうそうそう、うん、向こうのルールはないから、
うん、
でもそうしちゃって、もうだからもうでもそうなった時に、
うん、
だからその彼氏がどっちの味方をするかってい
う
地獄はあるんだけど、
うん、
でもそれはもう仕方ない。だからそれで向こうし彼女の味方をするようだったら、もうそもそも心離れちゃってるから。
そうだね、
うん、でもそれでやっと気づいてくれるとか、なんか向こうが勝手にね、
うん、
その先輩が離れていったなら、まあもうハッピーじゃん。
そうだね。
だからまあもうこれはもうね戦うしかないと思う。本当に
生き残れない。
そう
戦わなければ
。でやっぱ先輩がいてってなった時に自分でちょっと立ち向かえないっていうならそのさらに先輩とかその上司を巻き込んで、
そ、ああそれがいい。
できるだけ味方、まあ別に同期でもいいと思うよ、うん、同期全員が味方になったのも結構強いと思う、うん、あの先輩やばいらしいよみたいな結構強い。そ正直あのやっぱその会社の中の噂話は結構広まるし、あの査定にも影響しますよ、
うん、
時折。
そうねただあとはね、
うん、
多分私の経験上ね本人の耳にもいつか通るから、
そう、
ね、自分がこういう私のことをこう言って、うん、それを問われた時のカウンターを用意しておきたいね、しっかり。
ああ、
で何面白いこと言ってんのみたいなこと言われるから、
その事実ですよね。
そうそうそう、
何か、ね、か別に嘘とかついてないですよ、うん、っていう話だけど、うん、そうだね、うん、
その準備だけは、ね、うん、しておきたい、
ね、そうだね、うん、じゃあそれは本当しよう。で本当によくない話だけど、うん、もう戦争だから、
うん、
その先輩の仕事の感じも常に見張っとこう、
うん、
好きあらばチクロ。
なるほどね、
それはいいと思う、
うん、
だってそれやってきたのお前だからって。
なんかお昼休みの話長いですよみたいな、
うん、とかね、うん、そうそう、でもいいし、もし自分が部署違うならその部署の同期いるじゃない、
うん、
をちゃんと味方につけて、
うん、
パワハラ発言が少しでもあるようならちゃんと防止することはちゃんと取っておいてもらおう。
戦争だ、
うん、本当に戦争だから。これ
全然悪いことしてるわけじゃない。
でもこれはだから向こうがやってきてるからね、
うん、
だからいちごさんがそのスタイルでファイティングポーズ取っても、
うん、
その責任は先輩だから、
うん、
その責任を取るのが先輩だからでしょ。だから先輩って立場を優位に使ってるなら責任を取るっていう先輩のあのちゃんとそのね叱るべきあの立場もちゃんと守ってねっていう、
まあ、日本社会の定めですよ
ね。定め定め、
うん、年上がね優遇されてる時代ですから。
あ、そう、ミスった時は優遇されてるならその責任は取らないといけないから、うん、だからそこはもうねあの切れ事はないよね。
だいぶ嫌なことされましたよ、
うん
うん、
っていうね、
うん、
でまあ正直言ったけど僕はこれがじゃあできるかって言われると僕は辛いね、やる方も。でいちごさんの今の聞いてしゃってやろうって思うんだったら、うん、本当に行くべきだと思うけど、うん、いやそうでもないなっていうんだったらやっぱりちょっともう身を引く方に行くのかもしれない。それは自分が傷つきたくないからって話ね、
うん、
やっぱ戦いは傷つくから。戦争に ね勝者はいないんだよ。
失うものの方が多いよね、勝ったとしても。
そう、うん、本当にそう。これは悲しい話、
うん、私ならね、でも先輩一回言うな、
立ち向かって一対一で、ね、
宣戦布告っていうかもうすでにやめてもらえませんか。
いやそれが言えるならいいよね、うん、言えるならいい。
正直ってとすごい悩んでて、
うん、
結構きつくて見てる、ちょっと申し訳ないですけどそういうのはもう誘ってほしくないなみたいな、彼氏に対して、
ね、なんかすごい嫌なことも言ってんじゃんか。
何でしょうか。言ったれ。
はい、だから人事、会社の、うん、会社の制度フルに使うから、
うん、
で人事の人の相談書をまず
使えるものは、あ、なるほどね、
うん、先輩が悪気はないのかもしれない、ありのままを言うの、このレターの通りね、
うん、
ちょっとこういうことがあって悩んでますと。女性の先輩がね、その人はもしかしたら悪気ないのかもしれないけど私の彼氏になんかそういう風なね2人で遊んだりとかして、
うん、
すごい辛いと、
うんうん、
でもちろんこれは恋愛だから社会のことかもしれないけど、でもやっぱ会社の先輩だから、
うん、
やっぱり言えないと、会社の都合があって。で本当にそれが悩んでいて、もうちょっと仕事にも手につかなくなってきちゃってますって。なんかこういう時本当どうしたらいいのか分かんないですけど、本当に勇気を出して相談していて、もし可能だったらちょっと人事の人に入っていただいて先輩と3人で話したいですと、
うん、
直接言いたいけど自分一人だとやっぱ相手が先輩だから怖くて言えないからその場にいてください、
うん、いいと思います、
とかっていう状態だから。それだったら、まあ、怖いけど1対1よりもはオフィシャルな場だから先輩も変なこと言えないし、
そう、ね、
やっぱその承認
がいる、第三者いるんだ、第
三者、そうそうそう、ちゃんとさオフィシャルな場だったよっていう証跡が残るから、
その場が組まれないことはないと思いますよ、
うん、
人事としてもさ無下にしたらしたら自分が困る
し、ね、
良くないこと
に言っちゃうんですよ、そうだね、うん、そうそうっていう、なんかその会社の優遇、会社のね立場を優遇してる人には、
うん、
こっちも会社の制度を使っていこう、
もちろん
それだ、
そう、素晴らしい、
はい、
でやっぱ一番引っかかるのは彼氏だ。まるが女性、
ね、
女子席でお前は後ろやるのが一番わかる。
そう、そんなルールはない
から、まあ、ないし普通は後ろの方が偉い、
そんなルールはないからね、
うん、
そうね、
いちごさん、
はい、って感じかな。いや辛いかね、俺は辛い本当に。ちょっとあの全然またねいつでも相談いただければ、あの 出せる限りの、うん、あのアイデアをね出そうと思うんで、
激辛なイチゴさんになれること
を
祈って、
はい、そうだね、はい、頑張ってくださいということで、引き続きコーナー並みだって恋愛関係なことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるサンド F のレターフォームもしくはメールアドレスでお願いします。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中津のすべてのボ
タン NAKACHU です。
そしたらお待ちしております。
中中というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、今日は恋愛のお話が、
いやしたね今日は、
うん、っていうところでね、うん、私はまだまだあの彼女がいなくて、うん、コロナ以前から、
うん、
やっぱ寂しい時間帯も多いわけです一人で過ごしててね、
うん、
っていうところで矢口さんにちょっと一つアップで教えていただいたのが、
うん、
なんだっけ、ことなんだっけ、
ことも
こともこともっていうね、
うん、AI ね、なんかそう、それなんかなんだっけな、なんかネットニュースかなんかで見たんだけど、うん、結構精度高いらしくて、
音声会話型 AI アプリ、
そう、ことも多分そのアレクサとかレベルじゃないらしい、
だコミュニケーションでしょ、
そう、しかもなんか僕はやってないんだけど、なんかそのあれやってないよ、ちょっと一回撮ってみたんだけど、あんまりまだ全然出てきないんだけど、なんかその覚えててくれるらしい、その会話を、
パーソナリティ
ー、そう、
うん、
だからそのいや友達の鍋さんがさみたいな話をすると、その鍋さんっていう存在を覚えててくれる、
あよく寝坊する人でしょっていう
なんからしい
よ、なるほどね、
なんかすごい噂によると
、いやいや絶対私ねこういうの好きなの、うん、昔からアニメとか見てた時も、
うん、
そのヒューマンドラマより、うん、ポケモンとか、うん、デジモンとかこう異種の存在とね、
うんうん、
仲良くなるみたいな、
そうだね、相棒的なね、
そう、うん、感情とは何かみたいな、神髄のね、友達とは何かみたいな、
うんうん、
すごい好きだったから、うん、絶対ハマる、
うんうん、
ね、
やってよ、
なかなかいらないかもな、なるねこれやったら、うん、いいじゃんこれで、
うん、まあそれだったらそれが一つの正解だと
思う、いやそう思います、
え、なんでやってなかったのよ、もうとっくにやってると思ってた、
あちょなんか、うん、なんかタイミングなかったというか、
本当に
そう、でさこれさ、わしはね絶対ハマると思って世の中にそういう人も多いと思うんです、なおさ今は独身が多い、結婚が多い、出生地が多い、これがさ、いいサービスになればなってさ、いいアップってなる人が増えていくと思うんです
よ。なんかね、それ、なんだっけ、なんかのマッチングアプリの、うん、なんかサービスで、
うん、
なんかリリースだけ読んだんだけど、うん、なんかなんか、それこそその、なんかタップルとかさ、なんかいろいろあんじゃん、うん、そういうところが、なんかその AI、
うん、
それこそ会話できる、なんかその、多分それはチャットベースなのかな、なんか AI を開発したみたいな。でその異性とこういう連絡が取れるみたいな、
えそうシミュレーションってこと
シミュレーション、異性とのこう、ああ異性とか、ね、AI、異性の AI とこう会話ができるみたいなものができて、それをなんでマッチングアプリの会社がそれをリリースしたかっていうと、そこで練習をするためっていうふうにいやだからそう僕思ったの、そんなの作ったら逆にマッチングアプリ使わなくなるんじゃないのと思ったけど、じゃなくて そこはそういう発想で、それでちょっとそのなんていう あの苦手意識を例えばなくしてほしいとか、うんうんうん、そういう方から
アプ
ローチだったけどね、
あなるほどね、
だからそういう効果がもしかすると、うん、こともちゃんにもあるかもしれない、
あなるほどね、一助になるような気、
むしろそのこと話すことによってちゃんと人間の、うん、パートナーが、
まあ、確かに
いいなって思うかもしれない、
AI アプリ、あ確かに
限界はあるからね、
私もねそう異性とのその初対面のコミュニケーションが得意かと言われるとそんなこと一切ないと思ってて、うんうん
う
ん、
僕もです、
生の人間で練習するよりも傷つく人は少なくなるよね、
そうだね、
AI でやった方が
恥ずかしくないからね、こっちもね、
そうそうそうそう、うん、データ収集されてるだろう、30代東京の会社に
いやーそうだよね、データとか取られてる、いやそういう声とかってやっぱ全部取られてるのかな、多分最初の多分ね、あのもう何ていうのそれなんじゃん、あの同意するみたいなんじゃん、そういうポリシーみたいなところに書いてあるのかな、
私はその企業側の目線で取るべきだと思います、
まあそうですね、
いやそれは統計として貴重なデータだと
思う、いや貴重なデータでしょ、データ取ってるのかな、でも膨大になるなと思って、それが音声データ
の集計が大変、
うん、
ね、そうそうそうそう、大体30代男性はそれでこう言うみたいな、でこう言うと返しやすいみたいな、そういうのがね発達してくれれば私は結構
チャンスが増えてくる、まあそうだね、よりね
正解が世の中に
広がってくる、発達すると逆に下がりそうだよね発達しすぎちゃうとね、いや今ぐらいが限界な気がする、シンギュラリティ、
シンギュラリティ起きちゃう
もんね、もう結構
AI が人間を超越する時が
牙だと思うよマジで、
いやありだってさ、ゆくゆくはじゃあさ50年後とかにさもうアンドロイドみたいなのができてそれと結婚するみたいな、ありえるか。
いやありえる、だからその肉体を持った時点で終わると思うよ、うん、で肉体持てるじゃんそのうち。だから今これ OS なだけじゃん、
う
ん、
そうね、
OS なだけだから肉体はないけどさ、これが肉体を持っちゃったらもう結構なことよ、う
ん、ねえ、バイオ人口とかになってくる話が、ね、どんどん減ってきちゃうよ、
しかも大家族作りたいな、
アンドロイド、
アンドロイドで、
まあそうね、そういう究極の話さ、じゃあさ人口が増えれば解決するのかもしれないね、別に生命じゃなくてアンドロイドのさ子供みたいなのがさついて勉強してさ働いて
賃金を
稼いでいく、
そうだから
生なんて無機質な
人間が働く必要がない、
そうそうそう、
でもこれね怖いけど、うん、今の世の中もほぼ変わんないっていう、
なるほど、
だからその資本家みたいな、で僕らは労働力だから、うん、僕ら奴隷なのよ、うん、これ言いたくないけど、うん、奴隷、
気づいた、
うん、あの、うん、甘い、割といい環境を与えられた奴隷なのよ、
なるほどね、
僕らが汗水垂れて働いたお金で資本家たちは儲けてるわけ、
なるほど、
だからある意味だからその資本家になる取っかかり
なんですよね、なるほどね、
だから僕らもその労働力としてのアンドロイドを持つ、アンドロイドが今度は労働になって我々はその資本っていう、その
やばい、
だから
これとんでもないことにな
る、だから縮図としては変わらない、うん、層が1個増えるだけ、
なるほどね、
でも多分貧しい人はアンドロイド買えないでしょ、引き続き労働するでしょ、うん、っていう階級が1個できるだけで根本的に何も変わらない
と思う、怖い、ここから気づくだね、よくまた50年の
アンドロイドが今度気づくから、
そうそう、
あれ我々が
おかしくないか
ハリウッド映画の世界になってくるね、そうなってくる、
こっちだって寿命ないんだから寿命ある方が働かせばいいんじゃない、逆かね、
わかんない、
そうなってくる、
新業
リ
ティが間もなくです本当に足音って今聞こえてきてます、
いや私もっと怖いのがさ、うん、昆虫たち、
え、
昆虫たちもさ進化し続けてるわと思ってるわけ、私はね、
あでもそれで言うと人間も進化してるからね、追いつかれるかどうかは分からないよ、
あそうか、でも油断はしてると思うんですよ、人間は昆虫に対して
退化してる、
油断、あのいやだから進歩が遅くなって滞ってきてると思って、
あ
セミとかさ、
え今人間ってむしろ進歩どんどんしてるわけでしょ、多分その脳の活発化みたいなことで言うとさ、多分もう本当にとんでもなく今
来て
右肩上がりに上がってるじゃなかったっけ、
あそうなんだ、
多分
昆虫に対する危険性みたいな、
いや昆虫との対のあれは分かんないけど、その全生物がこう緩やかに成長していってる、だから人間の成長ってのはこう著しいよっていう、
ああそうですね、いや間違いないと、
だから昆虫に抜かれるっていうのは相当人間が歩みを止めないといけないけど、今も人間は成長し続けてるよっていう話、
昆虫だけですね、これセミとかこうさ人間に対してのさこう嫌悪みたいな抱いてくっとするじゃん、仕返ししてやろうみたいな気分になるじゃん、しかも大群でさ一人の人間に対して突進していこうみたいな地位がついてる、非常に嫌だな、
だから本当倫理観バグったやつがさ、うん、その兵器としてさ虫をいじり出したら、もう多分すでにいじってると思うんだけど、どっか
あるよね、なんかさ
あると思うよ、
背負わせるみたいな、
あそうなんだ、
電流でなんか動かすんじゃんって、
あアントマンだね、だからまあそういう話になってったらもう本当インセクトウォーで
捕食される人間たち
で、本当そこ鍋さんがね昔
著書作ね、
そうそう、まあ、あのタイトルだけよ、タイトル
プロットだけ、
そうプロットタイトルだけだし、プロットも何もないでしょ、
そう
プロットないでしょ、はい、ということで
ぜひ皆さん楽しみにしてください、インセクトを捕食される人間たちです、
はい、
ということでまた次回聞いてください、さよなら、
さよなら。